こんばんは、橋本愛です。この番組はラジオの上にしかないこの場所でリスナーのあなたと待ち合わせ、あなたの気持ちに耳を傾け、声で寄り添う番組です。12月31日大晦日の夜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。9時半ですもんね。紅白見てますか？今誰が歌ってますか？私はもう毎年やっぱ家族の意向でですね、紅白を見るんですよ。昔一回だけガキ使を私と妹で守り抜いたことがあったんですけど、もうめちゃくちゃ文句言われまして、ああカウントダウンなかったじゃんって家族に言われて、あ確かに本当だと思って、もう0時00って時計でしか確認できなくて、毎年紅白を私の家では見ることになってます。まあ今年はね、帰省するのが難しいというか、いろいろいつも通りにはいかない人が多いと思うんですけれども、今年の締めくくりとして何か洗い流すみたいな気持ちが一番年末ってしっくりくるなと思ってて、あとそうだ、私友達とかと初詣行ったことないんですよね。あもうずっと家族派というか家族と過ごすっていう選択肢以外考えたことなくて、あーなんで私こんなに家族派なんだろうと思ってちょっと謎なんですけど、なんでこんなにもこう、なんなんですかね。まあ、一番はいつ死ぬかわからないからいてあげたいっていうのが一番、あこれ聞かれたら怒られるかもしれないけどそういう危機感がずっとあってですね、いつ死ぬかわからないじゃないですか。それは自分もそうなんですけど、でその親が先に死ぬっていう、その秩序っていうのがまあ基本だとしたら、いやマジであと何回会えるかどうかはこっち次第だなっていうのが、そうでもそういう気持ちで毎年私は家族と過ごしてますけれども、であと一番好きなのは除夜の鐘ですね。うちの実家もう0時行く年来る年が始まるじゃないですか、紅白後にあのタイミングでもう窓に耳を澄ましてゴーンゴーンって近くのお寺かなの音を聞いて、あ年明けたっていうのがすごい好きで、それと同時に夜の匂いが毎年一緒なんですよね。やっぱり冬の冷たいしんしんとするあの匂いがすごい好きで、そういう年明けを私はほぼ毎年過ごしてます。一回だけカウントダウンライブ、東京で年明けしなきゃいけなかった時にカウントダウンライブに行ってライブ会場で年明けたんですけど、まあその時のちょっとなんか精神状態があんまり良くなくて、なんかぼーっとしたまま開けてロックのライブなのにもう一人でぼーっとしながら開けたみたいなすごいあの記憶がすごいありますね。なんか音楽が心に届かない精神状態、なんかもうむしろ逆に浮く、なんかみんな楽しんでるのに私楽しめないみたいな、浮いてる感じすごい懐かしい。ただただ人生がうつろだったのに空虚さしか感じていない時いや、あの感覚すごい懐かしいなと思って、ただカウントダウンライブの帰りにタクシーで帰った時にタクシーの後ろの窓から見た初日の出はすごい覚えてる。晴れててよかったって思ったのを覚えてる。だって初日の出って当たり前に見ますけど、晴れてないと見れないじゃないですか。けど毎年なんか見てません？みんなすごいなと思って、今年も来年もか見れたらいいなと思っています。はい、ではここでリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。ラジオネームみずきさん、愛さんこんばんは。私は今中2で部長をしています。 部活の1年生からは嫌われているようです。それを知ってからは言いたいことはあるのに言えず、よりイライラしてしまうという負のループです。こういう場合どうするべきですか？また後輩が嫌いな部長は最低ですか？何かスカッとする言葉をいただきたいです。ラジオという交流の場に感謝です。歌本当に歌ってほしい。応援してます。ありがとうございます。このお便り読んで考えたんですけど、まずちょっと中2で部長っていうのがすごいなと思うんですけど、なんで嫌われてるんだろうなって思った時に、多分ですけど、この水木さんっていう人はすごい真面目で、その後輩のその至らなさにこうちゃんと、指導をしていた、なんかこう、口うるさくじゃないけど、もう目についたらもうこれはダメだよ、あれはダメだよ、あれしてこれしてっていうので、後輩がまた怒られたんだけどみたいな、うざくないみたいな感じで、嫌われてるっていうか、そのあるじゃないですか、やっぱり、なんかこっちはもっとそんな本気でやってないしみたいな、温度差というか、あとね、やっぱり口うるさい親とか口うるさい先生、嫌いってなっちゃいがちな年代ですから、だからそういう意味で嫌われてるっていう解釈だとしたら、やっぱりその言いたいことはあるのに言えず、よりイライラしてしまうってことは、やっぱりその至らなさに目がいってしまうっていうことだと私は解釈していて、でこういう場合どうするべきですかっていうのは、この解釈があってさえいれば、もうあなたはもうヒールになるべきだと私は思いますね。なんかその怒り方とかにもよるんですけど、怒り方っていうか指導の仕方というか、文句言うことと指導することも違うし、ただ頭ごなしに怒ることと叱ることも違うし、そんなのさ、中学2年生でさ、もうそんなね、包容力があって器用にできる人なんてもういないと思いますから、全然人をイライラさせていいと思うんですよね。てか嫌われて正解だと思うんですよね。なんか部活って難しいけど、部長ってやっぱり嫌われてなんぼでいいと思うんですよ。全然いいと思う。私も嫌いだったもん、部長の部長が嫌いっていうよりかは、私もやっぱり仕事もしながらだったから、そんなに部活に入れ込んでなくて、そのなんかこう、ここ真面目にやってみたいなこと言われてもサボってた側の人間だから、イライラして当然なんですよね。だからもう嫌われてるからって言いたいことを言わないっていうようには全然しなくていいと思います。至らないことがあったら言っていいと思います。例えば部活でこの試合に勝ちたいとか、なんか目的があるんだとしたら、なおさらそういう存在がいることは部によって悪いことでは全然ないと思いますけどね、私は。でもそういうやつに何言ったって変わんないっていう事実もまたあるかもしれないから、ほっとくっていうのも手かもしれないけど、それは水木さんの判断と、あと顧問の先生もね、ちょっとしっかりしてほしいですね。中2の部長に任せんなよっていう気もしますけど、このメールでね、私の解釈が合ってるかどうかわからないけど、この後輩が嫌いな部長は最低ですかっていう言葉に対してはもうノー、はっきりノーですね。最低なんてことは一切ないですからもちろんないですから真面目に頑張ってるだけだと私は思います。はい、続きましてですね、私にしてほしいことというメッセージテーマでのお便りを読みます。ラジオネーム緑の魚さん、橋本愛さんにこのラジオでお友達に電話をしてみてほしいです。芸能界の方でも一般の方でもいいので、電話 OK な方と素の橋本さんや、友達から見た橋本愛さんの知られざる一面を引き出してもらいたいです。橋本さんも知らない自分の一面を周りの人から引き出してもらえるかと思うので、恥ずかしいと思いますが、リスナー知りたいはずなのでぜひということですね。これを読んだ時から、 あいつに電話しようかなって、地元の友達の存在が出てきましたけどでもこれしたらもう完全にもうバレますね、私が 私が不良だっていう、いや不良じゃないんですけど、いや、てかいろんな一面があるな、いろんな面がある中の一部の不良の面がバレるっていう。あと、口が悪くてガサツなところがバレるし。うん、まあでもなんかすごい、もう私は全然、あ、楽しそうと思ったので、あ、マネージャーがいいって言うならやります。ちら。あ、もう寝てるわ、マネージャーだ。まあ、後日相談ということで。はい。まあ、やりたいと思いますけどね。え、なんかちょっともうゲリラでおばあちゃんに電話したらどうなるんだろうと思ったんですけど、多分めちゃくちゃ怒られて終わると思いますね。あんた何してんのって。でもちょっと考えてみたいと思います。ありがとうございます。はい、橋本愛のここにしかないどこかへ、最後までお聞きください。